皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス .nt です。2026年6月10日の最新論文18本を数論カテゴリからお届けします。1本目はシー・ダグラス・ヘッシグさんによるオンパーシャル・ティアリック・エクスポネンシャル・ SUMS& パーシャル・エクスポネンシャル・ SUMS with P パワーコンダクター、部分的な T 進指数はおよび P ノリ導体を持つ部分的な指数はについてです。この論文では P 進指数はの理論をさらに広げて、部分的な P 進指数はという概念を扱っています。もともとはP ノリの導体を持つ下方的な指標の部分的な指数和を補完したいというかなり意欲的な動機から研究されていますね。著者はこれらの和を補完する部分的な P 進 L 関数を定義し、 P 進バナッハ代数とフロベニウス作用素を構築するという手法をとっています。ここでドワークのトレース公式やねじれたフレドホルム行列式を駆使してL 関数をフロベニウス作用素の固有値と結びつけている点が非常に巧みです。結果としてこの部分的な P 進 L 関数が特定の感情で P 進有利関数的であることが証明されました。また指標のすべての部分的な L 関数が有利的であることも P 進的な手法で導き出しています。特に面白いのがニュートンオーバーホッジ評価に深く切り込んでいるところです。多角形の形式的な算術を導入して P 進ニュートン多角形の境界を記述しています。これにより L 関数の分子と分母のニュートン多角形が特定のホッジ多角形によって下から抑えられることが示されました。P ノリ導体の指標に対する特殊化した L 関数もこの境界を満たすため、0点や極の P 進的な評価を極めて精密に行うことができます。2本目はデイビッド・ヘルムさん、マールテン・ソルレベルドさん、ユージ・エシュさんによる A ジェネリック・カテゴリカル・ローカル・ラングランズ・コレポン・フォークワジ・スプリット・レダクティブ・グラックス純分裂簡約群に対する一般的カテゴリー的局所ラングランズ対応です。この論文では多くの純分裂古典群を含む広いクラスの純分裂簡約 P 進群に対して一般的カテゴリー的局所ラングランズ予想を証明しています。これまでこの分野では表現の同値類を対応させる古典的なアプローチが中心でしたが、著者たちはそれを同来圏というカテゴリー的な枠組みで捉え直そうとしています。具体的には自己同型代数を解析することでオートモルフィック側とスペクトル側の両方をアフィンヘッケ代数と群代数の半直積という共通の形に結びつけました。この手法によって基地のユニポテントなケースから一般的ケースへと議論を拡張できた点は非常に鮮やかな戦略だと思います。さらにこの成果はファルグとショルツによるカテゴリー的局所ラングランズ同値の指示となっており、数論的な対象を幾何学的な層の言葉で記述する現代的な流れを力強く後押しする内容になっています。3本目はスコット・ディ・ヒューズさんによるアトサンデンジハイ・モーメント・バウンド・フォー・イム・エル12プラス1アンダー・ GRH 一般化リーマン予想の下でのディディクレール関数の対数の虚部の単範囲における工事モーメント融解性です。この論文では一般化リーマン予想を仮定した上でディディクレール関数の対数の虚部に関する工事モーメントの融解性を証明しています。著者が取り組んだのはリーマンゼータ関数で研究されてきた大偏差の上限をディディクレール関数の世界でも実現させることでした。手法としてはセルバーグの近似公式を L 関数へと適用させています。関数を主となる複素素数べきのディリクレ多項式や補助的な多項式、そして決定的な誤差項という3つのパーツに分解して解析するアプローチが取られています。特に素数和の平均値に関するサウンダララジャンの補題を駆使してモーメントを抑え込むプロセスは非常に緻密な構成で驚かされます。最終的に正規化された虚部の工事モーメント積分がモーメント指数の特定のべきで抑えられることが示されました。 さらにマルコフの不等式を用いることで、その分布がガウス分布のような指数関数的な減衰を示すことも導き出しています。固定された導手における L 関数の挙動をここまで定量的に捉えた点は大きな成果と言えるでしょう。4本目はヒマグナ・ロイ・チョードリーさんとシチェンウェイさんによるプライム・クォッドラップレッツ&ジャンプ・コンディションズ・オン・アリスメチック・ファンクションズ、算術関数のジャンプ条件と素数四つ組です。この論文ではオイラーのトーシェント関数と約数和関数という性質の異なる2つの算術関数が同時に同じ値の飛び方をする不思議な合成数について研究しています。具体的にはある数とその次の数の関数値の差がどちらの関数においても等しくなるという条件を調べたものです。驚くべきことにこの条件を満たす合成数は全て素数四つ組の最初と最後の素数の積であるという予想があるそうです。もしこれが正しければこの条件を満たす数が無限に存在することは素数四つ組が無限に存在することを意味します。これは数論における非常に深い予想につながる話でワクワクしますね。著者たちは理論的な証明と計算の両面からアプローチしました。特にどちらの数も平方因子を持たない反素数である場合にはこの条件が成り立つことと素数四つ組であることは同値であることを証明しています。さらに10の12乗までという膨大な範囲を計算で調べたところ見つかった166個の解が全てこの予想通りでした。地道な計算によって予想の正しさを強力に後押しした非常に説得力のある研究です。5本目はガウラブ・ディガンバル・パティルさんによるユニーク・デコンポジション・オブ・オーダーズ、オーダーの一位的な分解です。この論文では大数数体におけるオーダーという構造をより単純な構成要素に分解して理解するための新しい理論を提案しています。通常数論で扱う最大オーダーは扱いやすい性質を持っていますがそれ以外の一般的なオーダーは局所的な特異点を持っていて解析がとても難しいことで知られています。そこで著者はたった一つの素位であるにおいてのみ離散不置換にならないという非常に限定的な性質を持つ不可逆オーダーという概念を導入しました。驚くべきはあらゆるオーダーがこれらの不可逆オーダーの有限個の共通部分として1位に表現できるというオーダーの基本定理を証明したことです。これにより複雑な特異点がきれいに分離されインデックスやコンダクターといった重要な数論的性質がそれぞれの成分に掛け算の形で分配されることになります。さらにこの枠組みを使ってフルトベングラーの判定法の一般化まで導き出しており任意の整数感情の代数におけるコンダクターイデアルの構造を完全に分類しました。複雑な局所挙動をここまで鮮やかに切り分けて整理しようとするアプローチには徹底した構造へのこだわりが感じられますね。6本目はガウラブ・ディガンバル・パティルさんによるオン・ザ・エッグダール・シーブ・フォー・ザ・シングラー・ローカス・オブ・ザ・ディスクリミナント・ポリノミアル判別式の多項式の特異点へのエケダール・フルイについてです。この論文では判別式の多項式における特異点に特化した新しいエケダール・フルイの手法が提案されています。これまでの手法では計算の過程でどうしても効率の悪い境界が出てきてしまい特に変数のバランスが極端に偏った場合に精度が落ちるという悩みがありました。そこでパティルさんはあえて従来の定石だった機能的な枠組みを捨てて判別式が持つ独自の代数的な構造を巧みに利用するというアプローチを取りました。具体的には判別式が特定の係数以外では非常に非対化であるという性質を突き止めたことで複雑なプロセスをわずか1回か2回のステップにまで凝縮させています。この大胆な簡略化によって数論における数体の列挙などに欠かせない非常に精度の高い誤差項の評価が可能になりました。特に 単項多項式において既存の成果を上回る効率的な改善を実現した点は非常に実用的で鮮やかな解決策だと思います。7本目はボリス・カデッツさんとダニー・ネフキンさんによるヒルベルト・アイレダッキビリティ・フォー・アルゲブレイック・ポイント、代数的な点に対するヒルベルト規約性です。この論文は古典的なヒルベルト規約性定理をさらに発展させ、特定の数帯だけでなく低い次数を持つ代数的な点において被覆のファイバーが規約にもたれる条件を追求したものです。研究チームはこの算術的な問題をレゾルベント局面というもののゴナリティという幾何学的な問題に変換して解くという非常に巧妙なアプローチを取りました。カステルヌオセベリの不等式や原子置換群の指数に関する最新の評価など幾何学から群論まで幅広い道具を駆使してファイバーが火薬になるような点の集合が有限であることを証明しています。特に分子点の数が十分に多い複雑な被覆であればほとんど全ての定次数点においてファイバーが規約になるという結果を導き出しました。単に規約であるだけでなくガロア群が対象群や抗体群として保存される条件まで明らかにしています。分子点という幾何学的な複雑さが算術的な規約性を保証するという構成に非常に説得力のある論理の流れを感じました。8本目はギジェルモガマラ・セゴビアさんによるアイセンスタイン・クロネッカー・クラスオン・ヒルベルト・モズリ・スペース・アンド・アニュー・コンストラクション・オブ・カツズ・ピアディック・メジャーヒルベルト・モジュライ空間上のアイゼンシュタイン・クロネッカー類とカッツの P 進速度の新しい構成です。この論文では数論における重要な道具である P 進速度の構成に代数幾何学的なアプローチを取り入れています。もともとカッツさんが構築した P 進速度はアイゼンシュタイン級数のモーメントを用いる超越的な手法に基づいたものでした。しかし著者はこれをアーベルスキームの等辺コホモロジーに根ざしたアイゼンシュタイン・クロネッカー類という概念を使って再定義しようとしています。具体的には実情報を持つアーベルスキームをパラメータ化するヒルベルト・モジュライ空間を扱いそこで定義されるコホモロジー類から P 進速度を導き出しています。この手法によって従来の超越的な構成をより根本的な代数的な構成へと昇華させた点が非常に鮮やかです。最終的にこの新しい方法で得られた速度がカッツさんの構成した P 進アイゼンシュタイン速度と本質的に一致することを証明しました。幾何学的な構造から数論的な速度を導き出すという理論の橋渡しが見事な研究です。9本目はジギマンタス・バロネナスさん、パウリウス・ドルン・ギラスさん、ジョナス・ヤンカウス・カスさんによるリネアー・リレーションズ・オブ・フォー・コンジャゲーツ・オブ・アン・アルゲブレイック・ナンバー・オブ・デグリー8、8次代数数の4つの強約数の線形関係です。この論文では8次代数数においてその強約数のうち4つが特定の線形関係を持つという非常に限定的な状況を詳しく分析しています。具体的には強約数4つの和が0になるようなケースを調べていて係数が1、1、マイナス1、マイナス1となる場合や1、1、1、マイナス3となる場合に注目しています。研究チームはガロア理論や有限群の表現論を駆使しさらに計算ソフトのセージマスを使ってどのようなガロア群であればこうした関係が成り立つのかを徹底的に洗い出しました。特に面白いのが強約数の和に関する2つの定理です。1つ目は2つの強約数の和が別の2つの強約数の和と等しくなる条件を最小多項式の形として明確に示したことです。2つ目は3つの強約数の和が残りの1つの3倍になるケースを分析し特定の条件下ではその代数数が2次代数数と4次代数数の和で表されることを証明しました。代数数の次数が8まで上がると組み合わせが膨大になって非常に複雑になりますがそこを根気強く分類して最小多項式の構造まで突き止めた点に 執念のようなこだわりを感じます。10本目は、エムベロ・エルナンデスさん、エムベニートさん、そしてエフェルナンデスさんによる A ディビジャーパラメトリゼーションフォーザアードスストラウスコンジェクチャー、エルデシュストラウス予想のための因子のパラメータ表示です。この論文では、2より大きいすべての整数 n に対して分数4分の n を3つの単位分数の和で表せるという有名なエルデシュストラウス予想に挑んでいます。特に4で割った余りが1になる素数のケースが一番の難所なのですが、著者たちはここにチョイス関数という特定の条件を満たす最小の正の因子を見つける手法を導入しました。驚いたのは、分母がすべて n の倍数となる分解をこのチョイス関数だけで完全に再現できることを証明した点です。これにより問題が3次方程式や特定の多項式局面へと結びつくことになります。従来のパラメータ表示ではカバーできなかった素数もこの因子の探索なら効率的に見つけられるとのことです。さらにこの枠組みを5分の n を扱うシェルピニスキシネル予想にも拡張しており、手法の汎用性の高さがうかがえます。最後にはモジュラーフルイ法を用いたアルゴリズムを導入し、テストしたすべての素数で効率的に解が見つかったという結果を示しています。単純な分数の分解問題からここまで体系的なアプローチを構築する執念には圧倒されますね。11本目はジョージ・E・アンドリュースさん、モハメド・エル・バシュラウィさん、アリトラム・ダールさん、アンクシュ・ゴスワミさん、ルンチャオリさんによるウェイティド・パーティションズ・ウィズ・インターバル・レストリクションズ・エグザクト・フォーミュラス・アンド・ LA ・ビバリアテ・マスター・アイデンティティ、区間制限を持つ重み付き分法、厳密な公式と二変数マスター高等式です。この論文では特定の値より大きい部分の数に基づいて符号をつけるという少し特殊な重みを持つ分法について研究しています。特に S と T という2つの分法の属に注目して、その振る舞いに関する2つの予想を証明しました。まず S という分法の生成関数が単純な有理項と似せていた級数の組み合わせで表されるという予想を証明しています。さらに相棒のような存在である T という分法の係数がマイナス1、0、プラス1の3つの値しか取らないという予想も証明されました。面白いのが、これら2つの異なる分法を1つの構造的な枠組みで扱うために二変数のマスター高等式を導入した点です。解析的な手法と組み合わせ論的な手法を巧みに使い分けていて、非常に緻密な構成になっています。さらにこの研究は量子モジュラー形式という高度な理論とも結びついており、 S の生成関数が重さ2分の1の強い量子モジュラー形式であることが示されました。分法の制限という一見シンプルそうな問題からモジュラー形式という深い数論の世界へと橋がかかっている展開にはワクワクしますね。12本目はユチェン・リンさん、フイシリさん、ジュンフェン・リさん、ウェイ・ニューさん、シアミャオ・ジャオさんによるアジャセント・カンパリズン・バウンズ&エクストレマル SETS4 ラザナンバーズ・ルザ数の隣接比較境界と極大集合です。この論文ではルザ数というある正の整数 n に対する常余類間の部分集合について、すべての常余類が最大で何回まで2つの要素の和として表されるかという最小値を研究しています。著者たちはルザ数の上限と下限をより精密に絞り込もうと試みました。特に異なるモジュライの間で部分集合の関係を分析する新しい比較補題を導入したり、レフト・サルキジーの不等式を用いたりして、ルザ数が n の半分から1を引いた値の切り上げ以下になることを証明しています。驚いたのは、以前から考えられていた予想が n が6や10の場合に成り立たないことが判明した点です。単純に見える予想が小さな数で崩れるというのは数論の奥深さを感じさせてくれますね。さらに 計算機を用いて N が1000までという広範囲の正確な値を導き出した努力には圧倒されます。最後にはルザ数を実現する部分集合の個数についても非自明な境界を導き出しています。13本目はマス RA からのクロス投稿で、ダニエル・バルスキーさん、リカルド・ペレス・マルコさん、ジャン・ピエール・ラミスさんによるアナチュラル・エネ・プロダクト・コンストラクション・オブ・ザ・ビッグ・ウィット・リング、ビッグ・ウィット間の自然なエネ積構成です。この論文では、ビッグ・ウィット間という少し複雑な構造を、エネ積という手法を使ってとてもシンプルに作り直しています。従来の作り方は、なぜその式になるのか分かりにくい、いわゆるお作法のような側面がありました。でもこの研究では多項式の0点への作用として定義することで納得感のあるアプローチを提示しています。具体的にはまず有限の因子に対してエネ積を定義し、それをクルルの位相を使って形式的べき級数の群へと拡張しています。ここで面白いのがベルグマン・ウィット多項式、いわゆるゴースト成分の扱い方です。エネ積はニュートン和の単純な掛け算に対応し、一方でビッグウィット積はこれらのゴースト成分の掛け算に対応していることを明らかにしました。最終的にこのねじれたエネ間の構造がビッグウィット間と一致することを証明しています。数論的な対象を扱う際にあえてねじれた構造を経由して本質的な形を導き出すという戦略が非常に鮮やかで心地よいと感じます。14本目はエフゲニー・ソブコさんによるマキシマルトランスセンデンタリティ・オブザ・ダブルスケール PCM 二重スケーリングされたヌシキラルモデルの最大超越性です。この論文では強い結合を持つ大きな N のヌシキラルモデルについて、二重スケーリングという特殊な領域での最大超越性をあらゆる次数において証明しています。さらに結合定数を自然にずらすことで真空エネルギーの展開係数が有理数係数を持つ奇数のゼータ値の多項式だけで表現できることも明らかにしました。実際に計算された最初の35次までの結果を見ると、単なる最大超越性だけでは説明できない数論的な規則性が隠れていることがわかります。ゼータ値がきれいに並んで現れる様子からは、物理的なモデルの背後に潜む非常に厳格な数論的構造への強いこだわりが感じられてワクワクしますね。物理学の計算からこのような純粋な数の性質が導き出される点は非常に興味深い結果です。15本目はマスドット AG からのクロス投稿で、アルン・スールさんによるインド・バナック・アプローチ・トゥ・グロタンディーク・デュアリティ・イン・リジット・アナリティック・ジオメトリ、合成解析幾何学におけるグロタンディーク相対性へのインド・バナッハ的アプローチです。この論文は合成解析空間上の順伝説層のコホモロジーについて新しい相対性定理を確立したものです。代数幾何学にあるグロタンディーク相対性を解析的な世界に持ち込もうという試みですが、解析的な位相はザリスキー位相よりも細かいため、単純な手法ではうまくいかないという壁がありました。そこで著者は関数解析とホモロジー代数を融合させ、インド・バナッハ空間という枠組みを導入してこの問題に挑んでいます。特に滑らかでキール部分固有内に対して相対化対象を対積み形式として特定した点が非常に強力です。同来合成空間まで理論を拡張し、層に有限性や連接性の条件を課さないという大胆な一般化を実現しています。この成果は P 信表現の完備過去ホモロジーやカラビアウ多様体上の完全複体のモジュライ空間におけるシンプレクティック構造の構築など応用範囲がとても広いですね。解析的な構造を持ったままこれほど汎用性の高い相対性を導き出した手腕には圧倒されます。16本目はマスドット AG からのクロス投稿で、両大橋さんによるオンスーパースペシャルハイペレリプティックカーブスオブロゼンハインフォームズ、ローゼンハイン形式の超特殊超楕円曲面についてです。 この論文では特定の標数においてある種のジーナスを持つ超特殊な超楕円曲面の同系類がいくつあるかという問題に取り組んでいます。ジーナス2の場合は解決済みですが、それ以上の場合は未解決の難問でした。そこで著者はローゼンハイン形式という特別な代数的な表現に注目し、ジーナス4から6までの小さな標数のケースを詳しく調べました。特に面白いのが、超特殊であるための必要条件としてローゼンハイン形式のパラメータが規定体の中で平方数でなければならないことを突き止めた点です。この理論的な発見のおかげで複雑なグレブナー規定の計算を避け、カルティエマニンの行列が例になるかを確認するという非常に効率的なアルゴリズムを構築できました。その結果、ジーナス4では標数7から19までの数値を、ジーナス5では標数7から29まで、そしてジーナス6では標数7から19までの同系類の数を決定しました。中には超特殊な曲線が一つも存在しないケースや、唯一の同系類しか存在しないケースがあることも分かりました。同系判定の手間を大幅に減らして地道に数を数え上げるアプローチに研究者の執念を感じます。これらの結果は同系写像を用いた暗号や代数幾何学符号への応用においても非常に価値があるものです。17本目はマスドット AG からのクロス投稿で、マルコ・ダデチオさんによるザ・コンバージェントスタック収束スタックです。この論文では正標数の世界で収束コホモロジーや収束アイソクリスタルを研究するための新しい幾何学的枠組みである収束スタックという概念を導入しています。もともと結晶コホモロジーは非常に強力な道具ですが、特異点があったり固有でなかったりする多様体ではうまく機能しないという弱点がありました。そこを解決するために著者は有限型の仮定を外してスタックという視点から理論を再構築しています。具体的には P 完全で P トルション自由な間に基づいた拡大の極限としてこのスタックを定義しており、その構成には P 完全エター類層が使われています。特に滑らかな P 神形式スキームへの塀埋め込みがある場合に、配管を P 神形式グループ井戸で割ったものとして記述できるという幾何学的な具体例が示されています。一番の成果は平坦接続と P 神周期の間に橋を架けたことです。収束ポアンカレ補題などを駆使して、このスタック上の順連接層のコホモロジーが配管上の平坦接続を持つドラムコホモロジーと順同系であるという比較定理を導き出しました。単に計算上の結果を出すだけでなく、アイソクリスタルをスタック上のベクトル則として扱うことで、そのモジュライ空間を構築する道を開いた点が非常にエキサイティングな展開だと思います。最後はマスドット AG からのクロス投稿で、アントニオ・ロハス・レオンさんによるオン・ザ・ランク・オブ・ハイテルジョメトリック・シーブス・オン・ハイヤー・ディメンショナル・トリ高次元トーラス上の超幾何層のランクについてです。この論文では有限体上の高次元トーラスにおける超幾何パーシステント層の一般的なランクを求めるための具体的な公式が提示されています。超幾何文字和の評価をしたいとき、グロテンド IECK のトレース公式を使いますが、その際にこのランクの値が評価額に直接影響するため非常に重要な問題になります。著者はエルアディック GKZ 超幾何層という理論を巧みに利用しています。ガバーとロエザーが定義した超幾何層を、正弦や有限写像によるナオ像といった基本的な操作を通じて GKZ 層から構築できることを示しました。これにより基地である GKZ 層のランクから目的のランクを導き出しています。具体的にランクを決定するのは、トーラス順同系を定義する行列の普遍因子の積と、ある種の多面体の帯積みという2つの整数です。ほとんど全ての素数においてこのランクの積が層のランクになるという結果が得られました。特に 行列のゼロ空間を票数 P で割った時のランクに基づいて非対価条件を判定する具体的な基準が示されている点が実用的で素晴らしいと感じます。また特定の条件下でこれらの層を票数ゼロへ持ち上げられることを証明しており、数論的な視点からも非常に密度の高い研究となっています。さてさて、今日は P 進指数和から局所ラングランズ対応、そしてディリクレ L 関数や代数数、エケダール古い、ヒルベルト規約性まで数論の奥深い世界を存分に堪能できました。どれも知的好奇心を刺激されるエキサイティングなトピックばかりでしたね。それではまた次回お会いしましょう。